次はご案内。朝霞市教育委員会表彰。市教育委員会では、学業で各種大会において優秀な成績を収めた小中学生に対して表彰を行います。表彰基準。平成26年度に開催された大会で、次の成績を収めた小中学生。1. 都道府県大会入賞。2. 関東大会出場。3. 全国大会、東日本大会を含む出場。4. 国際大会出場。提出期限、平成27年2月27日金曜。学校長の推薦が必要です。詳しくはお問い合わせください。なお、市内公立小中学校に通う小中学生は、学校から推薦があります。問い合わせ、教育総務課、電話 463-2760。駐車場での犯罪が多発しています。運転者は、車から離れるときはエンジンキーを抜き、ドアロックし、窓を完全に閉めましょう。また、車内に上着やカバンなどを放置せず、小銭など現金を置かないようにしましょう。車にはイモピライザー、防犯アラーム、ハンドルロックなど、防犯機器の装備を検討しましょう。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2645。 スマイル FM、FM76.7 メガヘルツ。朝霞市民ラジオの時間を放送中です。市内のイベントや市民の声など、いろいろな情報を発信しています。ぜひお聞きください。放送時間、平日午後4時から4時30分、土曜日曜、午前10時から10時30分、午後5時から5時30分。朝霞市行政情報放送時間、月曜から金曜、7時、11時、16時、19時、23時、2時、土曜、8時、14時、21時、2時、日曜、8時、16時、2時。平成26年度、ふれあい兵庫入賞者表彰式。10月20日月曜、平成26年度、ふれあい兵庫入賞者表彰式を行いました。当日は入賞者14人のうち12人にご出席いただき、富岡市長から賞状と記念品をお渡ししました。平成26年度、ふれあい兵庫入賞作品、一覧表を読みます。最優秀賞、辛くても、努力の先に笑顔あり、朝霞第二中学校2年、佐藤里穂。優秀賞、こんにちは、みんなが言える僕の町、朝霞第三小学校3年、松丸エイト。優秀賞、わかるよね、やっていいこと悪いこと、7小6年、高橋雄大。優秀賞、もうやめよう、いじめ悪口知らんぷり、5中1年、平岡めぐみ。これより、佳作。危ないよ、歩きスマホは事故のもと、1小4年、加藤みのり。LINE より、弾む会話で明るい笑顔、2小5年、山川玲治。やっちゃダメ、危険ドラッグ一度でも、4小3年、磯ヶ谷宇人。挨拶で、いつもの道に笑顔咲く、4小3年、村上智美。急いでも、社会のルール守ろうよ、4小3年、宮沢遥か。譲り合い、助け合い、今日も明日もその心。7小4年、土屋翔英。挨拶で広がる明るい笑顔のは、9小5年、今井ありさ。スマホより言葉で伝える絆のは、9小6年、荒井ひなぎ。作ろうよ、地域の絆と住みよい社会、 日中三年、田中珠美。ポイ捨ては人の心も捨てていく。五中二年、萩原翔太。写真が一枚あります。市長を真ん中に表彰状を手にした子供たちと関係者の整列写真です。問い合わせ、子供未来課、電話 463-2930。15ページ、市への寄付ありがとうございました。朝志ヶ丘3-1-3-4、有志15世帯、平成26年度代表佐藤様から15,000円。水道管施設替え工事に伴い濁り水が発生する恐れがあります。市では老朽化している水道管の耐震化工事を進めています。この度、泉橋に取り付けられている水道管の取り替え工事に伴い、濁り水の発生が予想されます。地域の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。発生が予想される時期、12月上旬から下旬。発生が予想される地域、本町1丁目、青葉台1丁目、幸町1から3丁目、栄町1から5丁目、大字溝沼、溝沼1から7丁目、大字膝折、膝折町1から5丁目、千髄1から3丁目、三原1から5丁目、西弁財1から2丁目、東弁財1から3丁目。濁り水が発生した場合、赤い水が出た時は、飲まずにしばらく水を流し、きれいになってから使用してください。赤い水の主な成分は鉄分で、人体への吸収率が低く、大部分が排出されると言われています。なお、水を流しても濁り水が消えない場合はご連絡ください。問い合わせ、水道施設課、電話 463-8699。ご受賞おめでとうございます。紺綬褒章。地震体験者の寄贈、株式会社丸沼倉庫。代表取締役、須崎勝重さん。秋の叙勲、瑞宝賞受賞、労働行政事務功労。稲田康麿さん、81歳、元労働省労働基準局労災保険業務室長。瑞宝総工賞、学校保険功労。安井修一さん、82歳、学校司会。危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱省、警察功労、篠原豊さん、71歳、元埼玉県警部。秋の褒章、蘭寿褒章、厚生保護功績、荒川純一さん、73歳、保護士。新座市営式立教下南口バイク駐車場がオープン。新座市では、式立教下南口にバイク駐車場を設置しました。新座市以外にお住まいの方もご利用いただけます。また、大型バイクから原動機付き自転車まで駐車可能です。利用時間、終日24時間。駐車台数30台。利用形態、一時利用のみ。チェーンロック式。利用料金、1日24時間210円。問い合わせ、新座市市民安全課。電話 477-1111。防災行政無線の放送内容を確認できます。専用ダイヤル 0800-8000-744。通話無料。IP 電話からの放送確認はできません。定時放送の放送は除きます。問い合わせ、危機管理課、電話 463-1788。彩花ちゃんサポート商品券、プレミアム販売、夢の億万長者、年末ジャンボ宝くじプレゼントキャンペーン、発売期間、12月8日月曜から25日木曜の平日午前10時から午後5時、発売場所、ホットジャヤ朝霞、本庁2丁目。内容、彩花ちゃんサポート商品券1冊3000円を購入の方に、宝くじを1枚プレゼントします。1人1冊のみ、 100冊限定販売、サイカちゃんサポート商品券は市内加盟店で利用できます。問い合わせ、朝霞市商工会、電話 470-5959。夢パレス休館のお知らせ。12月15日月曜は補修点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス。電話 466-2525。シティセールス朝霞ブランドを紹介します。その4、朝霞アートマルシェ、行事。選定理由、中心市街地活性化推進事業の一つとして、平成21年度から、東武東上線朝霞駅南口及び東口駅前広場において、毎年10月上旬に行われており、街中で身近に音楽や芸術に触れられるイベントとして、本市の秋を代表するイベントに年々成長しています。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。
16ページ。建物の取り壊しや新築増築をされた方へ。固定資産税、都市計画税は1月1日、付加期日、現在の土地・家屋の所有者に課税されます。平成26年中に建物を取り壊したり、新築・増築をして登記してない場合は、課税漏れや課税誤りの原因となりますので、ご連絡ください。問い合わせ課税課、電話 463-2875。児童扶養手当と公的年金等との平均制限の運用が変わります。これまで公的年金等を受給できる場合は、児童扶養手当を受給することはできませんでしたが、制度改正により12月から公的年金等を受給できる場合でも、月々の年金額が児童扶養手当の月額を下回るときは、その差額分の児童扶養手当が支給されます。公的年金等を受給されている方の児童扶養手当の申請時期や方法など、詳しくは広報朝霞や市ホームページでお知らせします。支給は平成27年4月期支払いからとなります。問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834。年金相談をご利用ください。将来年金を間違いなく受けることができるかしら。そんな心配事はありませんか。保険料の納付状況や未納に関すること、老齢年金の請求方法や障害年金、遺族年金に関することなど、様々な年金相談を無料で相談員が個別にお聞きします。相談日、毎週木曜日、午後1時から6時、要予約。会場、市役所1階、市民相談室。相談員、社会保険労務士。予約専用ダイヤル、463-1264。問い合わせ、保険年金課、電話463-0284。12月の納付、市県民税随期、固定資産税都市計画税3期、国民健康保険税6期、介護保険料6期、後期高齢者医療保険料6期、納期限は平成27年1月5日月曜です。平成27年度の市県民税、個人住民税の改正点をお知らせします。住宅借入れ金等特別税額控除、住宅ローン控除の延長及び拡充。1、居住年の適用期限が平25年12月31日までから4年間延長され、平29年12月31日までに居住した方が対象となりました。2、消費税率引上げに係る措置として、平成26年4月1日から、平成29年12月31日までに居住した方の控除限度額が拡充され、最高が9万7500円から13万6500円になりました。上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止。上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する 10% 軽減税率、所得税 7%、住民税 3% の特例措置は、 平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率の 20%、所得税 15%、住民税 5% が適用されることになりました。非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設、いわゆるNISA。平成26年から平成35年の各年に、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払いを受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、非課税とすることとされました。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、課税課、電話463-2852から3番。17ページ。朝霞市緑の基金にご協力を。朝霞市緑の基金は、緑地保全や緑化推進にかかる用地取得等の財源として、平成14年に設立された基金です。この基金を活用して、平成15年度には、丘緑地 0.4 ヘクタール、平成16年度には、宮戸緑地 0.5 ヘクタールの用地を取得しました。市内にある貴重な緑を将来の子どもたちに残していくためにも、皆さんの基金へのご協力をお待ちしています。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。12月は、地球温暖化防止月間です。市の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量。市では、第2次朝霞市地球温暖化対策実行計画を策定し、平成19年度の温室効果ガス排出量を基準に、平成25年度までに 6% 削減することを目標として、本市の事務事業における温室効果ガス排出量を毎年公表しています。平成25年度の排出量は約 12,764トンで、対基準年度比で約 1.09%、138トン増加しました。今後も市職員による温室効果ガス排出量削減の取り組みを一層努力しますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。マイカーの利用を控えて、年末年始が近づき、マイカーで出かける機会も多いと思いますが、自動車は便利な交通手段である一方、大気汚染や地球温暖化の原因となる二酸化炭素等を排出しています。マイカーの利用をできるだけ控え、公共交通機関を積極的に利用してみませんか？近場では徒歩や自転車を利用してみてはいかがでしょうか？問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。ファントゥーシェア、一人一人の意識で低酸素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。多文化共生朝霞。国際交流団体のご案内、バンビーニ。仕事や旅行などで外国に行ったことのある人は、言葉だけではなく、文化や習慣が異なる環境に戸惑いを感じたり、不安に思ったりした経験があるかと思います。それが外国で暮らすことになり、さらに外国で妊娠、出産したり、子育てをすることになったとしたら、おそらく想像以上に不安や心配を抱えることになるのではないでしょうか。日本に暮らす外国出身の人も例外ではありません。そんな外国出身の親子や妊婦のために、朝霞市内で活動している団体が、朝霞多文化子育ての会、バンビーニです。フランス出身の前田レジーヌさんが代表を務めるこの会では、中国や韓国、スリランカなどの出身の人たちが、日本人と一緒に優しい日本語で日本について学んでいます。 子育てについて疑問や不安があっても、知識や慣習が異なると、なかなか相談することは難しいですし、相談できる相手も限られてしまうと思います。バンビーニは、そんな子育てについての悩みを相談できる場所であるだけではなく、日本での知り合いを増やすきっかけにもなります。また、防災や食の安全などについての勉強会から、地元の野菜を使った料理教室や、子育てを中心とした情報交換など、月2回程度活動しています。難しい日本語がわからない人にも、他の参加者が通訳したり、わかりやすい日本語で丁寧に説明するため、安心して参加することができます。身近に外国出身の人で、日本での妊娠や子育てに不安を感じている人がいましたら、ぜひバンビーニを案内してください。日本での生活、朝霞の暮らしが楽しいものとなるよう、みんなで住みよい街を作っていきましょう。バンビーニの活動日時は不定期です。ホームページやフェイスブックページでご確認ください。ホームページ、http://bambini.lolepop.jp Facebook http://www.faceboke.com/bambini.asaka バンビーニでは外国出身の人をサポートする日本人のスタッフを募集しています。お問い合わせは、メール、info@bambini.lolepop.jp まで。国際交流と日本語学習。日時、毎週金曜日、午前10時から12時。場所、コミュニティセンター。問い合わせ、AIS。朝霞地区インターナショナルソサイティ。鈴木、電話、090-6483-7034。このコーナーのお問い合わせ、地域づくり支援課、電話、048-463-2645。18ページ、国民健康保険加入者の方へ、平成27年1月診療分から70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が変わります。高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の額、自己負担限度額を超えて高額になったとき、高額療養費としてその超えた分が国保から払い戻される制度です。自己負担限度額は、世帯の所得に応じて適用区分が決まっていますが、今回の改正で適用区分が細分化されます。これに伴い、限度額適用認定書の適用区分も変更されます。70歳未満の高額療養費制度の自己負担、限度額等の変更の表が掲載されていますが、省略いたします。詳しくはお問い合わせください。有効期限が平成26年12月31日水曜の限度額適用認定書をお持ちの方は、12月下旬に適用区分が変更になった限度額適用認定書をお送りしますので、再度申請をする必要はありません。問い合わせ、保険年金課、電話463-0283。12月3日水曜から9日火曜は障害者週間です。障害者週間は、障害のある方の福祉について、国民の関心と理解を深めるとともに、障害のある方が、社会、経済、文化、その他、あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるために定められています。市では、障害のある方への理解を深めていただくため、障害者施設での活動で制作された作品等を展示し、合わせて販売会も行います。展示日時、12月3日水曜から9日火曜、午前8時30分から午後5時15分。販売日時、団体、12月9日火曜、 午前10時30分から午後1時、仲良しカフェ。会場、市役所1階市民ホール。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。交通事故被害者の家族へ、援護金を給付しています。埼玉県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通維持等を対象に、援護金を給付しています。交通維持等とは、交通事故、陸海空、すべての交通機関の運行による事故により、死亡または重い障害を負った保護者に、養育されている平成8年4月2日以降に生まれた乳幼児並びに児童生徒。給付対象となる同居世帯の所得総額が掲載されています。給付対象の子どもの人数、1人、同居世帯の総所得額274万以下、2人312万以下、3人350万以下、4人388万以下、5人以上426万以下。給付額、子ども1人につき年額10万円。給付時期、平成27年4月30日木曜。給付決定通知書送付。申請処理、まちづくり推進課。市内の小中学校、高等学校で配布。提出期限、平成27年1月31日土曜。提出先、みずほ信託銀行浦和支店に郵送。または持参。問い合わせ、埼玉県防犯交通安全課。電話048-830-2958。虐待かな？児童虐待を発見、疑いを含むした場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話0570-064-000。手話通訳者等派遣事業。聴覚などの障害のために、意思疎通を図ることに支障のある方を対象に、手話通訳者等派遣事業を行っています。派遣費用は無料です。手話通訳の内容については、すべて秘密を守ります。急な病気や不慮の事故などの緊急事態が生じた場合には、通常とは異なる緊急対応での手話通訳者の派遣をすることも可能です。朝霞警察署、埼玉県南西部消防本部への緊急連絡、朝霞台中央総合病院、朝霞厚生病院、塩見病院を利用する際には、各窓口で手話通訳者が必要である旨お伝えください。また、話の内容を文字にして伝える、要約筆記者の派遣については、埼玉聴覚障害者情報センターが無料で対応します。なお、朝霞市社会福祉協議会では、登録手話通訳者を募集しています。申し込み問い合わせ、手話朝霞市社会福祉協議会、電話486-2485、ファックス486-2473、要約筆記、埼玉聴覚障害情報センター、電話048-814-3353、ファックス048-814-3354、川の王国埼玉、黒目川が変わる。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、12月3日水曜から7日日曜。会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話048-823-8711。
19ページ。家庭用小型焼却炉を無料で回収します。処分したい方は電話でお申し込みください。対象となる焼却炉。丸1、家庭用の小型焼却炉。 二人程度で運搬可能なもの。丸二、金属製で地面に固定されていないもの。事業所でお使いの焼却炉や、レンガやブロック等でできている焼却炉は対象外です。申し込み問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。野外焼却は禁止されています。ゴミなどを焚き火や缶の中などで燃やす野外焼却、野焼きは法律及び埼玉県の条例により、工場、事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止されています。また、焼却炉を使用する場合でも、一定の基準を満たした炉でなければ使用できず、さらに工場、事業所がこれを使用する場合は、埼玉県への届け出が必要となります。家庭ごみは正しく分別し、市の収集に出してください。工場、事業所の廃棄物は許可を受けている廃棄物処理業者に委託し、適正に処理してください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。犬を散歩させるときは、リードをつなぎましょう。また、犬の安全を守り、周囲の人に迷惑をかけないように、リードの長さに気をつけましょう。労働条件に関する電話相談窓口、労働条件相談ホットライン、電話番号 0120-811-610。 開設時期、平成27年3月31日火曜まで。受付時間、月、火、木、金曜、祝日含む、午後5時から10時。土曜、日曜、午前10時から午後5時。12月6日土曜は正午から。12月29日から1月3日を除く。問い合わせ、埼玉労働局監督課、電話 048-600-6204。 ノロウイルスに気をつけましょう。ノロウイルスによる食中毒は1年を通して発生していますが、特に冬季を中心に流行し、集団発生も増加します。ノロウイルスは口から体内に入ることで感染し、感染すると1日から2日の潜伏期間の後、下痢、嘔吐、腹痛等の症状が現れます。予防するために次の点に注意しましょう。調理や食事の前、トイレの後には手洗いを十分に行いましょう。調理器具は十分に洗浄、消毒しましょう。食品は中心部まで十分な加熱処理をしましょう。便や嘔吐物からの感染を予防するために、汚染した場所はマスクや手袋をしてから消毒しましょう。問い合わせ、朝霞保健所、電話 461-0468。もうチェックした?最低賃金。埼玉県最低賃金改定。埼玉県最低賃金が平成26年10月1日から時間額802円に改定されました。なお、業種によっては特定、産業別最低賃金が適用されます。この改定に伴い、業務改善助成金、中小企業最低賃金引上支援対策費、補助金の申請受付は終了しました。また、事業主の皆さんのために、最低賃金改定に伴う、あらゆる相談をサポートする窓口があります。相談窓口、埼玉県最低賃金総合相談支援センター、電話 048-641-3613。 問い合わせ、埼玉労働局賃金室、電話 048-600-6205。 埼玉労働基準監督署、電話 048-600-4801。 消費生活相談室だより。38。何年も先から始まる長期の新聞購読契約にご注意ください。相談内容、事例1。3年ほど前、5年間の新聞購読契約をした。今月から配達開始となるが、来月には家族全員で他県に転居するため、販売店に解約の相談をしたが断られた。契約した時にもらった商品券や洗剤は使ってしまった。事例2。高齢の母が長年同じ新聞を購読していたが、最近 視力が弱って新聞を読むことができなくなった。解約しようと販売店に連絡をしたところ、1年前に3年間の契約をして、購読期間は残り2年ある。新聞は家族が読めばいい。解約するなら、契約時に渡した景品を返してほしい、と言われ、解約に応じてもらえない。新聞の訪問販売に関する相談が寄せられています。何年も先から始まる長期契約を、解約してもらえないというトラブルが目立ちます。消費者へのアドバイス。1、丸年先から丸年間のような契約は、健康状態の変化や転居など様々な事情で購読ができなくなることがあります。十分に先を見通して契約するかどうか判断しましょう。2、新聞の訪問販売は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフ、無条件解約ができます。ただし、それを過ぎても、勧誘時に嘘をつかれたり、転居などの事情があるときなどは、販売店との交渉により、解約となる余地があります。3、景品は、解約時に景品相当額の返還を求められることもありますので、受け取るかどうか慎重に判断しましょう。なお、景品の提供は、新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約で、取引価格の 8%、または6ヶ月分の購読料金の 8% のどちらか低い金額が上限とされています。困ったことがありましたら、消費生活相談室にご相談ください。問い合わせ、消費生活相談、電話 463-1111、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。20ページ。国が実施している地デジ・難種対策の各種支援制度は、平成27年3月末をもって終了します。期限までに地デジ対策工事を完了するためには、遅くとも12月中の申し込みが必要です。お早めにお申し込みください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、総務省地デジコールセンター。電話、0570-07-0101。工業統計調査にご協力ください。経済産業省では、工業統計調査を平成26年12月31日現在で実施します。この調査は、製造業を営む従業員数4人以上の事業所を対象として、その活動実態を明らかにすることを目的にしています。12月中旬から、統計調査員が対象となる事業所に調査票の配布に伺います。なお、提出いただいた調査票については、統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されますので、正確な記入をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3163。